BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために。週刊 SDGs、 今週は島根大学大学院松本一郎教授スタジオにお越しです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ松本教授、今日は11月の第1週の BSS SDGs 以来2週間ぶりのトークとなります、はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
その SDGs ウィークでは、松江市とそれから伯耆町でそれぞれ川と森をテーマに親子で学ぶ SDGs 体験活動をリポートいたしましたね。
そうですよね。自然の中で親子が学ぶ体験活動っていうのは大変ですし、でも親子にとってすごい充実した一日になったんだろうなと思いますよね。
はい、私も興奮がまた蘇ってきます。
そうですね。さあ松本教授、今日はどんなお話でしょうか。
はい、SDGs ウィークでは自然豊かな山陰両県で本当に素晴らしい体験活動をレポートできたと思います、
はい、
で今週からは3回にわたってその自然の豊かさと関連の深いテーマを扱おうと思っています、本日はその第1回目ということでゴール13気候変動に具体的な対策をについて皆さんと考えていこうと思っています、
は
い、
気候変動、最近よく聞く言葉です、
聞く言葉ですね、はい、このゴール13はゴール14、15とともに自然環境の保護に関わるテーマです、約2週間前、先ほど太田くんが言ってくれたように、太田くんは言ってくれてませんね、いろんな報道があったようにですね、はい、イギリスで開催された国際会議COP26、これはリスナーの皆さんも耳にしたかと思います、
はいはい、
気候変動の枠組み条約ということで、はい、26回目を迎えます、自然環境や社会生活に重大かつ様々な影響が懸念されるというテーマになってきます、
はい、
さて恒例のクエスチョンいきますね。
いきましょう、
はい、ややストレートというかもうど真ん中の質問なんですが、気候変動が進むことで具体的にどのような問題が生じるのでしょうかというクエスチョンです。本日11月25日は女性に対する暴力、廃絶のための国際デー、
はい、
そして OL という言葉が誕生した日でもあるので、つまり女性に関連した日ということでリスペクトしまして水江ちゃんから言ってみたいと思います、
はい、私からレディーファーストで、
レディーファースト、
はいはい、
例えばどんな、気候変動が進むかということですけど、例えば気温がわずかに上がるだけでも、例えば氷河が溶けて、
そうですね、
で海水が上昇して、うんうんうん、そうするとちっちゃな島が消滅してしまう。で いつだったかテレビ CM かな、
はい、
島のがあって、うんうん、その横で海の中でその国の大統領が、うん、このまま放っておいたら私たちの国がなくなってしまうんですっていうことを言ってた。
ありました、
ありましたよね。
ありました。
あれって現実にもう起こっているんだっていう、
って
すごくショッキングな映像だったんですけれども、でそんなことが起きているっていう
てい
ことなんですよね。
そうなんです、うん、今ので85点から90点ぐらいに来ています。
何が足りなかったんだ、
何が足りないのか。では太田くんお願いします。
具体的に私たちの生活の中でも、例えばゲリラ豪雨で一気にその雨が、はい、局地的に降ったり、最近気象情報でも線状降水帯っていう言葉が出てくるようになってきましたよね。
素晴らしいです。
それもなんか気候変動かなとも思うし、はい、海外なんかではその山火事なんかもよく聞きますけど、
そうですね、
そういった具体的にその私たちの生活に影響するような気象状況も変わってきてるんじゃないかなとは思います。
はい、100点を超えてきました。
あ、やった。
110点っていうところです。本当にその通りです、
うん、
私たちの身の回りに生活、身の回りの生活、ここに関わってくるっていうことなんですが、
はい、
解説していきます。
はい、お願いします。
はい、気候変動っていうのは地球規模です。すべての国や地域に大変大きな影響を与えることが、科学的に懸念されてるんですね。地球環境は長い時間、つまり1万年とか1億年とか長い時間で見ると常に変化をしています、
はい、
気候についても同じです、
うん、
ただしここで問題にしているのは この長い地球時間に比べてはるかに短時間の間に私たち人類がですよ、その変化をもたらしてしまう力を持ってしまったということなんです、
はい、
つまり急激な変化はそこで暮らす生態系や人類の社会生活、経済活動にとって極めて危険を伴うことになります、
はい、
国連の示すデータがあります。観察事実としてたった100年の間に地球の平均気温は1度ほど上昇しました、
はい、
また平均海水面はこの100年でなんと19センチ、なので先ほど水江ちゃんが言ってくれたように国がなくなるという危機がもう迫っているということです、
はい、
気温変化は太陽活動とも連動しているし、大きな火山活動によっても影響します、
はい、
これは科学的にその通りなんですが、重要な視点、これは人間の生産活動が温室効果ガスを自然の上に付け加えているという点なんです。つまり、経済、温暖化が進行する、人の力で加速させているということです、農作物に大きな影響が出ます、試算では1度の温度上昇だけでも穀物の収穫量は 5% も低下します、これは経済に大きなダメージです、
はい、
また海面上昇では、繰り返しますが国自体が消滅の危機にあったり、
はい、
砂漠化、これも懸念されます、
はい、
それに加えて自然災害の多発化、これは先ほど言ったゲリラ豪雨とかそういうことですね、
はい、
で海面上昇、感染症、で感染症の拡大にもつながってくるということです、
はい、
その証っていうかその危機感の証がパリ協定や、この SDGs に表れているということになります、
はい、
つまり温室効果ガスの排出量を大きく制限することにより2030年、これゴールの年ですね、 SDGs の、
はい、
ここでは2010年排出レベルの 45% を目指しています、
はい、
で最終的には2050年という未来で実質排出量ゼロを目指さないといけない、これはマストなんです、
はい、
でマストなのでこの、13番のゴールにはですね、緊急対策を実施する、つまり緊急に何かをしないともう遅いということを明言しているということになります。
はあ、だからもう本当地球規模の長い、ね、年月の中でわずか100年、この近い100年で平均気温が1度も上昇という、
はい、
信じられない、
信じられないぐらいになって
1度っていうのがすごく大きな、
すごいんです
、ね、数値なわけですね。
温度が上がると地球が活発になります、で活発になると、気象もそうですし、生態系も大きく乱されるということですね、
そんな中で私たち身近にできることはどんなものが挙げられますか、
はい、これはですね、まずゴミの減量化、
はい、
つまり私たち一人一人にできることがたくさんあるんです、つまり減量化から、言うとですね、 3R 活動、 3R と言いますね、
はいはい、
リデュース、リユース、リサイクルという活動があります、
は
いはい、また公共交通機関を利用する、これは CO2 の削減に大きく役に立ちます、
はい、
あと節電に心がけるなど家庭の中でできることがたくさんあって、これはこれまで以上に重要になってきます。でこれに加えて社会的には再生可能なエネルギーを拡大させるとか、さまざまなエネルギー政策が求められているので、市民活動で訴えていくっていうことも重要になります。
実際その公共交通機関、車を使わずに歩いてとか、バスを使うとか、
はい、
鉄道を使うとか、そういった車を使わないことによって CO2 削減や、ゴミの減量化もこれ CO2 削減につながるわけですね。
はい、
私たちの生活の中でちょっとしたことが大きな形で地球の変化を阻止できるかもしれませんね。
そうなんです。
ちょっと周りを見てみて、はい、これだったら私にできるっていうのを見つけて、うん、それをずっと、ね、続けていけば、私たちも何かの役に立つってことですよね。
立ちます、プラス100点です、
ね、
もう本当に私たちの生活が、最も大事っていうことです、はい、
身近なところで具体的な対策、これ一人一人の意識ですね。
意識ですね、はい、
ぜひラジオを聞きのあなたも今回のゴール13、気候変動に具体的な対策を 大きなテーマですけどね、
はい、
一つずつ取り組んでいっていくことが大事なような気がします。今週はゴール13、気候変動に具体的な対策をについてでした。島根大学大学院松本一郎教授でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊 SDGs でした。